こんにちは。プレプリドンドン、マス RA です。2026年6月12日のマス RA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目は、ジョエル・A・シェルトンさんによるニアトリニオンズ、コンプレット・クラシフィケーション・オブ・ユニタル・スリー・ディメンショナル・リアル・アッソキアチベ・アルゲブラス、ニアトリニオン、単位元を持つ3次元未結合代数の完全な分類です。この論文では、実数対上の3次元の結合代数という複素数と4元数の間にある空白のような領域にどのような構造が存在しうるかを探求しています。フロベニウスの定理から3次元のみ除法代数は存在しないことは分かっていますが、あえてそこに注目して単位元を持つ全てのケースを分類しようという試みです。著者は単に座標で数え上げるのではなく、ジェイコブソン根基の層別化やパース分解という構造的なアプローチを用いています。これによりなぜそのような代数が現れるのかという理論的な裏付けがなされています。分類の結果、根基の次元に応じて3つの層に分けられ、最終的に6つの同系類が存在することが示されました。例えば根基の次元が0の半単純なケースでは、実数3つの積や実数と複素数の積という2つのクラスが見つかっています。また根基の次元が2のケースでは、局所代数が2種類現れます。単位リストを作るだけでなく、モジュール論的な普遍量を用いて体系的に整理している点に著者の強いこだわりを感じます。最後には具体的な定石表まで添えられており、非常に親切な構成になっています。2本目は藤野修司さんと小坂井裕太さんによるツーシッティドティルティングコンプレックスオーバーシンメトリックアルゲブラスセンディングシンプルモデュルズトゥーシフトオブモデュルズ、単純化群を化群のシフトに送る対象代数上の両側ティルティング複合物です。この論文では代数的に閉じた対上の有限次元対象代数という設定で、ティルティング複合物に関する非常に精緻な構成に取り組んでいます。具体的には異なる次数成分が共通の分解不能な遮影なおかず成分を持たないという条件の下で、森田型の安定動値を誘導するバイモジュールから出発して、対応する両側ティルティング複合物をご丁寧に再構成しています。単に存在を示すだけでなく、具体的に構築しようとする姿勢に著者の強いこだわりが感じられますね。複合物という抽象的な対象を扱いながら、単純化群がどのようにシフトされるかという具体的な挙動まで制御しようとするアプローチは非常に鮮やかです。代数的な構造を丁寧に紐解いていくことで、対象代数の深い性質を明らかにしようとする熱意が伝わってくる内容でした。3本目はアデル・N・アビゾフさん、アンドレイ・アール・チェクロフさん、ピーター・V・ダンチェフさん、ダニル・T・タプキンさんによるリングス・ウィズ・クリーン・ライク・プロパティ、エンドモフィズム、マトリックス・アンド・ストラクチュラル・テオレムズ、クリーン的な性質を持つ間自己順同系間、行列間および構造定理です。この論文では、間におけるクリーン的な性質、つまり要素をべき霊元やべき等元の組み合わせで表現できるかというテーマを深く掘り下げています。まず、アーベル群の自己順同系間について調べており、特に弱クリーンな2グループは実は全てクリーンであるという結果が導き出されています。このあたりは条件を緩めたはずなのに結局強い性質に戻ってしまうという数学的な意外性があって面白いですね。次に有限体上の行列間における準べき霊クリーンや軽べき霊クリーンという性質を検証しています。ここでは行列間がべき霊クリーンであるための条件が体が表数2の元体であることと等しいことが証明されました。さらに弱強系べき霊クリーンという新しい概念を導入し、そのような間が強制則であり、特定の間の有限直積と同型になるという構造定理を導いています。 要素をべき遠本の鞘べき霊言の輪で分解するというパズルのような構成を追求して、最終的に巻全体の構造をきれいに分類しきった点に執念のようなものを感じます。4本目はルイス・ハレ・ローエンさんによるルーツ・オブ・ポリノミオルズ・オーバー・セミリングス・アンド・ハイパーフィールズ、半管とハイパーフィールド上の多項式の根です。この論文では半管やハイパーフィールドを一般化したペアという代数構造において多項式の根と因数分解について研究しています。普通の代数では N 次多項式の根は最大で N 個ですが、ハイパーフィールドの世界では根が無限に存在してしまうことがあります。著者はこの不思議な現象を整理するために超越関係や可逆性という概念を導入しました。特に多項式に代入して例になる根と線形因子として割り切れる根を明確に区別している点が非常に緻密で、数学的なこだわりを感じます。さらにあらゆるペア領域を因子的に閉じた拡大領域に埋め込めるというペア版の代数学の基本定理を証明しました。これにより適切な条件下で多項式が1位に線形因子の積に分解されることが示されています。超熱帯代数やハイパーフィールド理論を包括する枠組みを構築したことで、古典的な対論とトロピカル幾何学の柔軟な構造が見事に結びつきました。5本目は CSIT からのクロス投稿でアバニッシュ・クマル・チャトゥルベ D さんとサティア・ディープ・パンデーさんによる W デルタミューデュアル構図 &LCD 構図、 W デルタミュー相対符号と LCD 符号です。この論文では線形符号の空間に従来のユークリッド内積やエルミート内積をさらに一般化した新しい W デルタミュー積という概念を導入しています。この積は体の自己同型写像と記号の置換という2つのパラメータを組み合わせることで相対符号の性質をより柔軟にコントロールできるようにしたものです。特に面白いのがこの新しい積を使っても符号とその相対符号の重み分布を関連付けるマック・ウィリアムズの高等式がそのまま成り立つことを証明している点です。またシュワルツ・ジッペルの補題を用いてアルファベットのサイズが十分に大きければどんな線形符号でも適切なパラメータを選ぶことで自己直行符号や LCD 符号にできることを示しています。さらに有限体だけでなく反単純感情の符号まで議論を広げている点に著者の徹底した追求心を感じます。量子誤り訂正符号などへの応用が期待される非常に汎用性の高い枠組みを構築した研究といえます。最後はマス RT からのクロス投稿でリャンウェイファンさんとハイチェンジャンさんによるシルティングサブカテゴリーズ&コートルションペアーズアソシエーテッドトゥエクステンデッドハーツ、拡張されたハートに関連するシルティング部分圏とともねじれ体およびねじれ体です。この論文では表現論の重要な舞台であるクルルシュミット三角圏において異なる構造の間に橋を架けています。具体的にはシルティング複体やねじれ体、ともねじれ体という一見バラバラに見える概念の間の対応関係を一般化しようとしています。ここで鍵となるのが N 拡張ハートという概念です。これをうまく使うことでシルティング部分圏とねじれ対やともねじれ対の間にある構造的な透過性を順序集合の同型として鮮やかに証明しています。特に面白いのがこの理論を非正の微分次数付き代数に応用している点です。これによりティルティング理論を同来圏へと拡張し N 項シルティング複体などの対応関係を明確にしています。抽象的な圏論の議論に止まらず具体的な代数構造の解析ツールとして提示しているところに実用的な視点があると感じました。さてさて、今日は結合代数やティルティング複合物からクリーン管、ハイパーフィールド、線形符号、そしてシルティング部分圏まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の多岐にわたるつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。 それではまた次回お会いしましょう。